どうぞ新約聖書ヤコブの手紙5章を開きいただきたいと思います。いよいよ私たちもヤコブ書の最後の章へと入ってきたわけです。こんにちは。5章の1節のところから6節のところまでご一緒に御言葉を学んでまいります。イエス様が話されたこんな例えを皆さん覚えてらっしゃると思います。ある一人の金持ちの畑が豊作だったって。彼は考えました。どうしたらいいんだろうって。だって今の蔵の中にはこの穀物を全部収めることができない。彼が考えたことは、じゃあもっと大きいのを作ろうと。そしてそこに全てのものを蓄えておこうと。そして自分の魂に彼はこう言うんです。魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめって。その時に主が神がこんなことをおっしゃった。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかって。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。非常に豊かな人物でした。蔵がいっぱいでした。お金持ちでした。しかし彼は大切なことを忘れたんです。創造主なる神様を忘れてました。彼は考えたんです。これから先楽しく自分の好きなように生きていけるって。しかし神が彼に言ったことは、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかって。つまりここに一人の人生を無駄にした人物の話が記されていたわけです。彼は一生懸命に生きたでしょう。彼は成功を収めたでしょう。しかし神様は彼に対して愚か者とおっしゃった。あなたは無駄に人生を過ごしたんだって。そういう人がいるんです。無駄に人生を過ごしている人が。ヤコブはそういうことがないようにと人々に警告を与えるんです。ヤコブはこの五章の一節のところからまた再び特に金持ちたちをと語り始めるわけですが、人々に対してあなたは人生を無駄にしていないかどうか、虚しい人生を送っていないか、もしそうだったらあなたには大変な運命が約束されているんだということをヤコブは警告するんです。私たちは神様の前に正しい生き方をしていこうと常に願うものです。クリスチャンだったらそうです。しかし現実はというと、我々の生活の中にいろんな誘惑があります。私たちが神様に従っていかないように、神に喜ばれる生き方をしないようにと誘惑するものが私たちの心の中には存在します。神様を知らない、そしてこの富に溺れている人々だけじゃない、我々クリスチャンにとってもこの誘惑に勝利するということは大変なことです。特に私たちクリスチャンも気をつけなければならない誘惑の一つというのがお金です。パウロという人物はこんなことを言いました。テモテ第一の手紙の6章の7節のところから、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有益な有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛をもって自分を差し通しましたって。 こんなことがテモテ第一の手紙の6章の7節から10節のところに記されています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥るって、そこに大きな危険が存在するんだとヤコブは、そして今読んだパウロは私たちに警告をするわけです。読者の中にはたくさんのお金持ちも存在してたんでしょう。そしてその中に創造主の神様を信じておられない人たちもいたんでしょう。また私たちは前回見たように4章のところでも商売に関して多くの人々がいろんなことを考えてました。そしてそれに対しての注意がヤコブによって4章のところでも与えられていました。我々がこの人生、残された人生を生きていくために、正しく生きていくために、我々はさまざまな誘惑に負けることがないようにしなきゃいけない。正しく歩み続けていくことが必要です。そのためにヤコブが与える大切な警告のメッセージを我々はしっかりとご一緒に見ていきたいと思うわけです。ヤコブはこの5章の1節のところから6節のところで何を我々に伝えようとするんでしょう。その当時の読者たちもそうだし、今の私たちにでもです。彼が伝えたいことっていうのは、我々が見るべきところをしっかり見て生きていくこと、永遠に価値あるものにしっかりと目を留めて生きていくこと、そのことをヤコブは私たちにも教えてくれるわけです。まずこの一節をご覧いただきますとね、裁きの警告というものが記されています。必ず裁きがあるんだということをヤコブはここで繰り返します。特にこの一節を見ていただきますと、聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫びなさいって、こんなふうに記されています。裁きがあることの警告なんです。特にここでヤコブは神様を知らない人々、創造主なる神様を信じていない人々に対してこんな警告を特に与えるんです。ご覧いただきます。ここに悲惨という言葉が出てきます。苦難であったり不幸というふうに訳される言葉です。この言葉っていうのはこの新約聖書の中ではローマ書の3の16のところにしか出てきません。そこでは彼らの道には破壊と悲惨があるというふうに記されています。ですからどちらを見てもこの悲惨というのは非常な不幸です。非常な苦しみです。そういったものが約束されているんです。誰に約束されているのか、聖書を知っているあなただったら、創造主の神様を受け入れない罪の許しを得ていない人々に対してそのようなことを神様は警告しているわけです。神様の裁きです。これはそれが約束されているのは神様を信じておられない皆さんに対しての警告です。またここに泣き叫びなさいというふうに記されています。二つの動詞がここで使われています。泣くというのと叫ぶという言葉。泣くというのは実際に涙を流すことです。悲しみを表現するわけです。叫ぶっていうのは新約聖書ではここにしか出てこない言葉です。一般的にはこれは喜びも悲しみも両方叫ぶ、そういうふうに使われるわけですけれども、特に旧約聖書をギリシャ語に翻訳した70人訳の中を見てみますと、激しい悲しみだけを表す言葉としてこれは使われているんです、ね、激しい悲しみを受けて、そしてその悲しみを持って叫び続けている様子をこの一節でヤコブは表すわけです。なぜかというと神様の裁きが来るからです。旧約聖書の中のイザヤ書の13章の6節のところに、泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来るとイザヤ書の13章の6節のところでイザヤが教えます。また同じ旧約聖書のエレミア書の4章の8節を見ると、 そのために荒布をまとい、悲しみ嘆け、主の燃える怒りが私たちから去らないからだって、エレミアの4章の8節のところにもそのように記されています。ですから、この1節のところでヤコブが言いたかったことっていうのは、神様を信じていない金持ちの人たちに対して、創造主を自分の神とするんじゃなくて、物を自分の神としている人々に対して、あなたたちには間違いなく裁きがやってくると、神様の審判がやってくるんだと、いうことを明らかにして、そして彼らに警告を与えたんです。で、この二つの泣くという言葉と、そして叫ぶというこの動詞が二つ並んでいる。これは特にヤコブが、この人たちには将来が全く悲惨であり、希望がないことを強調するために、このように二つの動詞を並べたんです。ですからヤコブがここで言うことは、神様に心を開いていない人々、神様が罪の許しを与えるというのに、その罪の許しを拒み続けている人々、あなたたちの運命というのは悲惨であるって。それは苦しみであり、不幸でしかない。だってあなたの罪は裁かれて、そしてあなたは永遠の地獄で過ごさなきゃいけないから。そのことをヤコブはまず警告するんです。そして2節から3節を見てみますと、ここには裁きの現実を彼は教えようとします。ただの脅しじゃないんだって。確実に裁きが訪れるんだということを2節と3節のところでヤコブは教えるんです。あなた方の民は腐っており、富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。この3節と4節、2節と3節のところをご覧いただきますと、3つのものが出てきましたでしょ、ね、これはその当時、東方においては非常に価値あるものとして人々が宝としたものなんです。1つ目は、あなた方の富は腐ってるって言うんです。腐るものって一体何ですか。食べ物であり穀物ですよ。さっき我々はルカの12章のところを見ましたけれども、どんなに食べ物をたくさん蓄えたって、その当時冷蔵庫もないわけです。腐るじゃないですか、ね、そのことを最初に彼は言うわけです。そして次に言うことは着物です。これもその当時人々の間においては非常に高価なものであり、宝とされたものです。ヤコブは言うんです。どんなに立派な最高の着物であったって虫が食うじゃないですかって。そして3つ目が金銀です。これも彼らの宝でした。でも金銀も錆びるじゃないですかって。この3つの彼らが大切とした宝がいかに虚しいものであるかということをヤコブは教えるんです。そして彼はこう言うんです。その錆びがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすって。あなた方を責める証言となるというんです。ヤコブが言っていることというのはね、皆さんね、裁きの時にあなたが仕えてきたこういう宝があなたにある証言を与えますというんです。裁判の場で証言に立つ証人として描いてみてください。頭の中で穀物が、着物が、金銀が証言することって一体何なのか。彼らの証言というのは、こういったものに頼って生きる、また生きてきた生き方が間違っていたということを証言するんです。その話をヤコブは言うんです。どんなに素晴らしい着物を手に入れたって、それは永久に続くもんじゃありません。どんなに食べ物を蓄えたって永久に食べ物を続くわけじゃない。どんなに金銀を蓄えたってそれも永久に続くもんじゃない。だから彼らが裁きの場で言うことは、私たちはあなたにとって最も大切なものではなかった、私たちに頼って生きる生き方は実は間違ってたんだっていう、そういう証言をするということをヤコブはここで言ってるんです。だってね、 どれ見たってそれぞれ永続しないものでしょ。それぞれみんな古くなっていくんです。そういうものが私たちに永遠の命を与えることなんかできない。それ自身どんどん腐っていくものが、古くなっていくものが私たちに永遠の命や喜びを与えることなんかできないんです、ね、そしてこういうんです。そういう証言が与えられるわけじゃない。あなた方の肉を火のように食い尽くします。火というのは神様の裁きを象徴するものです。ですから何を言ってるのか。そういったあなた方の大切としてきた宝が、我々は本物じゃないって、我々は最も価値あるものじゃないっていう証言するだけじゃない。その間違ったあなた方の生き方に対して神様の裁きが下るんだということを、ここでもう一度ヤコブが教えてるんです。ソロモンは箴言の11章のところでこう言いました。自分の富により頼むものは倒れるって。自分の富により頼むものは倒れるって、箴言の11章の28節のところです。ちょうど最初に見たように、ルカの福音書の12章の中で6節から21節のところで、この金持ちの話が出てきました、ね、さあこれから楽しい生活が自分には待ってるって、もう食べ物がいっぱい蓄えられたから安心して生きていけるって言った彼に対して、神様は愚か者よと、お前の命は今夜お前から取り去られるって、ね、取り去られた後何があるんでしょう。彼は蓄えたものを楽しむことなんかできないんです。彼に待ってるのは自分のその罪の生き方に対する神様の審判なんです。彼に待ってるのは神様の祝福じゃなくて、神様からの呪いであり、神様からの裁きなんです。だからパウロはテモテ第一の手紙の6章でこういうふうに言うんです。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。テモテ第一の手紙の6章の17節です。この世の富に、宝に望みを置いてもならないって、望みを置いてはならないって。だってそういったものがあなたに何をもたらすか。確かに一時的な喜びをもたらすでしょう。一時的な満足をもたらすでしょう。でも永遠の喜びも永遠の満足も、そして罪の許しを、そういったものは与えないんです。また同じ箴言の中でソロモンは10章の22節のところで、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないと書いてます。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないって、箴言の10章の22節のところ。必要なことっていうのはこの世のものからの祝福じゃないんです。神様ご自身の祝福です。創造の主なる神様が私はあなたを祝福してくださる、その祝福こそが永遠に続くものです。それを求めなさい。そのことを御言葉言うんです。皆様よくご存知のように、マタイの福音書の6章のところでイエス様が20節に、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありませんって、マタイの6章の20節のところで、イエス様がお話になったことは明らかです。地上のことばっかり考えて、どれだけ銀行の預金にお金を蓄えるかとか、ね、老後のためにって一生懸命蓄えたって神様がおっしゃるのは、それよりもっと大切なものある。天に宝を積みなさいって。だってあなたの地上での生活は永遠から見たら一瞬のうちです。その一瞬のうちの生活を考えるよりも永遠のことを考えてなさいって。だから地上に宝をいくら積んだって、あなたが死んだらそれはあなたのものにならないんです。でも天に宝を積んだらそれは永遠にあなたのものだって。だから天に宝を積むようにとイエスもおっしゃった。もし我々がそのことを忘れて地上のことばっかり考えてるんだったら、このヤコブの警告をしっかりと覚えなきゃいけないんです。 間違いなくその人のうちには神様の審判が下るということ、見てくださいます。3節のところに、あなた方は終わりの日に財宝を蓄えたって、自分が楽しむために財宝を蓄えていくんです。しかし結局はそれを楽しむことはできないって。ですからヤコブのこの2章5章の2節3節のところを見たときに、彼が私たちに教えることっていうのは、ね、我々はすべてお金を持っていようと持っていないと関係ありません。救われていようと救われていないと関係ない。はっきりしていることは、必ず我々は神様の前で審判を受けるんだということです、ね、裁きが必ずあるんだということ。そしてこの4節から6節のところを見ていただきますとね、裁きがあることを教えたこのヤコブは、どうして彼らが裁かれるのか、その裁かれる理由について教えます。4節から6節のところで、なんでこの人たちが裁かれるのか、もちろんそれは罪ゆえなんですけれども、どんな罪を彼らが犯しているのか。4節から6節を見たときに、4つの罪をヤコブはここで教えます。4つの罪です。どんな罪があるのか。それは、一つは賃金の未払いの罪があると、ヤコブは指摘するわけです。4節ご覧くださいます。皆さん、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払いの賃金が叫び声を上げていますって、こう書いてますでしょ、ね。この未払いという言葉を見ると、これは彼らがただその支払いを遅らせていたというんじゃなくて、彼らは支払いを全くしてなかったというんです。この金持ちはお金持っているのに欲深いから、ね、自分の畑で働いてくれた人々にお金を払うことを惜しむんです。で、それでどうしたかというと、払わないんです。この当時、こういった畑で働いた人々というのは非常に貧しかったんです。その日当でもって生活をやっと営むことができたんです。だから御言葉は繰り返し、ちゃんと彼らに日当を払いなさいということを命じているんです。例えば、申命記の中で24章の中でこう教えます。貧しく困窮している雇い人に対して、あなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みのいる在留、異国人でも虐げてはならないって、これは申命記の24章の14節のところ、そして15節のところ今読みしてるんですけれども、15節にこう書いてます。彼は貧しく、それに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないようにって。ですから神様の教えっていうのは明確でした。人々は貧しかったから、ちゃんと彼らに日当を払いなさい。それによって彼らが生活するため、ね。ところが、この金持ちたちはそれをしなかったんです。非常に欲深かったんです。二つ目の罪。それは、この貧しい者たちを苦しめていました。もちろん、お金を支払わないということは非常に彼らにとっては苦しいことでした。で、旧約聖書の中を見たときに繰り返し教えられていることは、そういった貧しい人たちに施しをしなさい、彼らの必要に応えていきなさいということを繰り返し教えるんです。申命記の15章の中でも9節に、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさいって、申命記の15章の9節から10節のところに記されています。またマラキ書の3章の5節のところに出てきます。何が出てきているのか。それはそういった貧しい人たちを苦しめてはならないということです、ね、彼に与えて、そして与えるときに惜しみなく与えなさい。そうすれば神様があなたの手の技を祝福してくださるって、こう言うんです、ね。ですからそういったことが教えられてたわけですけれども、彼らはどうしたのか。 賃金は支払わないだけじゃない、彼らを非常に苦しめてたんです。明らかに御言葉が教えることにこの人々は逆らってたわけです。そこで4節、そして借り入れを借り、そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますって、彼らの叫びです。心からの叫びです。食べ物がなくて苦しんでいる彼らがそこで叫び声を上げた。それが万軍の主の耳に届いているということをヤコブは言うんです。万軍の主という、こういう言葉を持って神様のことを表しています。天の軍勢を指揮していらっしゃる方、全能で力強いお方、すべてのことを導かれる指導者、そんな意味を持った言葉です。これ、ね、どんなことでもおできになるその神様の耳にその人々の叫び声が届いてるって。何を言ってるんでしょう。だからあなたは裁きを免れることはできないって言うんです。だってあなたたちの行っているすべての罪は私の前で明白だって言うんです。あなたたちの行っているその罪は全部私が知ってるって言うんです。ですからあなたたちはその裁きから逃れることはできないんだって、そのことをヤコブはここで警告するわけです。この人々の罪、三つ目は五節のところ出てきます。偶像に仕えたんです。五節、あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。つまり彼らがしてきたことっていうのは金や快楽を追い求め、これに仕えたんです。これらを神様よりも愛したんです。神様への従順よりも報奨の生活を選択したんです。自分の好きなように生きますって、神様なんかに従いたくありませんって、そういった罪を彼らが犯し続けたんです。三つの動詞がここに記されています。一つは贅沢に暮らしているんです。二つ目は快楽にふけりって、そして三つ目は自分の心を太らせたと書いたんです、ね、この三つの動詞をもってヤコブは彼らのその罪を明らかにするわけです。まず一つ目、贅沢に暮らしてたって。新約聖書の中ではこの言葉はここにしか出てきません。で、この言葉の持っている意味っていうのは、人から盗んだもので贅沢をしていたということです。ですから今我々見てきましたでしょ。この金持ちたちどうしたかっていうと、支払うべき賃金を払わなかった、ね、そういう不法を行って、そして彼らの賃金でもって自分たちが贅沢に生きてたんです。このような罪を犯してたと、犯しているとヤコブは言うわけです。二つ目に快楽にふけりってあるんです。でこの言葉もここと手元第一の手紙の五章六節にしか出てこない言葉です。どんなことを彼らがしてきたかというと、彼らは自分の罪深い快楽を満たすことだけにとらわれて、人を助けることとか神様のためにその自分に託されたものを用いようと思わなかったということです。そのような生活を彼らはしてたんです。そして三つ目見てくださいます。自分の心を太らせて、自分の欲望を満たすことだけにこれまで尽くしてきたんです。で、五節のところに殺される日にあたってと記されている、ね、何か連想しますでしょ。まさにこれから殺されていくあの家畜の話ですよ、ね、食用にされるその家畜の話です。それは太らされて太らされて何します、殺されていくんですよ。食用にされていくんです。ですからヤコブはここで、ね、食用の家畜がそうであるように、あなたたちも自分の快楽のままに生きて、自分の好きなように生きて、神様を全く無視して好きな生き方をしてきた、そして自分を太らせたって、 じゃああなたに待ってるのは神様の裁きしかないって言うんです。ちょうど家畜がそのように殺されていくようにあなたに約束されていること、あなたに神様が警告することは何かっていうと、それは神様からの裁きであるって、ね、私たちって生まれながらにどうしたら自分はもっと幸せになるかとか、どうしたらもっと心が満たされるかとか、もっとどうしたら楽しめるかなんて一生懸命考えて生きてきた。いろんな嫌なこともあったり、その中で一生懸命その中で乗り越えていこうと頑張ってきた、ね、ここにいらっしゃる皆さん一生懸命生きてきたと思います。また一生懸命生きてらっしゃると思う。でもね皆さんね、ヤコブが今私たちに教えてくれたように、創造主なる神様を忘れた生き方っていうのは、それ悲惨な生き方です。虚しい生き方です。なぜか教えましょうか。こんな風に御言葉が言うんです。パウロがローマ人の2章のところでこう言います。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げてるんだって。今聞いてくださいました、このローマ書の2章の5節の御言葉。パウロがそこで教えたことっていうのは、ね、あなた一生懸命生きてるかもしれないけども、あなたの一番大きな問題はここにあるってパウロは言うんです。それはあなたの心が神様に対して固くなであり、あなたの罪を悔い改めようとしないという、そのところに大きな問題があるというんです。そしてあなたは神様に背を向けた状態で好きなように生きているって、その生き方っていうのは、確かにあなたの銀行の口座にお金が溜まっていくかもしれない、この世から名を得るかもしれない、立派な家を建てるかもしれない、立派なものを所持するかもしれない、しかし神の前にあなたは神の怒りを積み上げてるんだって。神様はあなたを見て、あなたの上に神の怒りを積み上げてってるって言うんです。口座が増えるんじゃないんです。神の怒りがあなたの上で大きくなっていくって言うんです。それなぜか、いつまでたってもあなたは神様に対して心を開こうとしないからだって、いつまでたってもあなた自身は神様に対して固くなであるからって言うんです。だから自分は好きに生きればいいんだ、自分の人生だから好きに生きればいいって、でもその人生に対して神様が警告することは、あなたはあなたの上に神の怒りを積み上げてるって。そしてそのように神様を忘れて神様に背いて生きたその人生には、必ず神様からの裁きが訪れるということを警告するんです。偶像に仕えるという罪を彼らは犯してました。そして最後、四つ目の罪です。6節のところに出てきます。それは殺人の罪です。殺人の罪を彼らは犯したってんです。6節に、あなた方は正しい人を罪に定めて殺しましたって。正しい人たち、道徳的に正しい人たちの話です。彼らを罪に定めて殺したってんです。なる人はこの殺したっていうのは、ひょっとしたら賃金を払わないことで彼らが飢え死んだんじゃないか、もちろんそういうこともあったでしょう。しかしこの御言葉の中で、この罪に定めたという、この定めたっていうのは、この法律の用語です。正しい人たちを、道徳的に正しい人たちを法的に有罪としたということを言っているんです。というのはこの当時、金持ちたちはその金に物を言わせて法廷に対しての影響力を持ってたんです。自分たちの意に沿わない連中を有罪に定めて殺すことをやってたんです。なぜかっていうと、そういう正しい連中は煙たいんです。え、だってその後見てください、彼はあなた方に抵抗しませんってあるんです。この正しい人々、神様を受け入れて罪許されて神様に従って神に喜ばれることをしようとしている人々は、どんなにひどいことをされたとしても、その仕返しをするんじゃない。それは神様がしてくださる。 我々がすることはその中にあって正しいことをして神様を喜ばせていこうとするんです。でそうするとそのような悪を行った人々はますます厄介な存在に我々を見るんです、ね、だって自分たちの上に罪人を積むことになるからです。悪いことをして悪いことを仕返されたらいいんです。ところが悪いことをしたときに正しいことをされたら困ってしまうんです。自分のうちにますます罪悪感が増す。だからどうするか、こういう煙たい存在を我々の周りから排除することによって自分の好きなことができる。その最たるところが人々がイエス・キリストに成したことです。イエス様がいることは邪魔だったんです。彼がいると自分たちが責められたんです。そうするとどうするか、この厄介な存在を取り除こうとするんです。だから同じことが起こるというんです。あなたや私も神様によって救われているならば、神様の前に正しい生き方をしようとする、失敗を繰り返しながら神様の前に正しく歩んでいこうとする、その時にいろんなことが私たちの生活に起こってきます。しかしその中にあって私たちは悪に対して悪でもって報いようとしないんです。神の前に正しいことをしよう。ちょうどイエス様が教えてくださったように、マタイの5章の中で、目には目で歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさい、ね、私たちの責任というのはどんな時にも正しいことをしていくことです。そして7節のところからこの5章を見ていきますと、忍耐ということに話が戻っていくんです。だって神様の報いの日が近いからだ。正しくするならばそれに対して神様は素晴らしい祝福をくださるって、だから正しく歩み続けていきなさいということを言うわけです。しかし神様に心を開かない人々、自分の快楽のままに自分の罪のままに歩んでいこうとする人々は、こういった人々を心よく思いません。それで彼らを迫害し、彼らを有罪に定め、彼らを殺しちゃった。こういう罪を犯したということをヤコブは言うんです。だからあなたたちは裁きに向かってるんだって。だからあなたたちは裁かれる運命なんだって言うんです。さて今日我々はこの5章の1節から6節を見てきたわけです。いいです、皆さん。御言葉は私たちにお金持ちが罪だということを教えてるんじゃないんです。お金を持っていることが罪だと言ってるんじゃないんです。で、特に未信者の金持ちだったら、彼らに対して一番大切にしているお金はあなたに罪の許しをもたらさない。そのことを教えて、同時に神様に逆らい続けている現在の生き方に対する神様の裁きが確実に下ることを断言したの。故に罪を悔い改めて主に立ち返ることを命じるんです、ね、お金を持っている信者だったら、神様は何もそれを全部神様に捧げなさいという話をしているんじゃないんです。全部あなたが持っているものは神様があなたに託したものだから賢く使いなさいというんです。今見てきた人々というのはどうだったかというと、自分のために使ったんです。自分の快楽を満たすために使った。そうじゃなくて、あなたに神が託してくれたのはそれを神様のために用いて天に宝を積むためだというんです。だから私たちに託されているものを神のために正しく用いていくことが必要なんです。我々は神様のために用いる、どうするんでしょう。神様の御言葉がどんどん世界中に広がるために我々は捧げていくだろうし、ね、皆さんのお持ちになっているものというのが、例えば神様が使わせてくださった宣教師が来たりとか、いろんな人が来たときにそれを解放してそれを用いようとするし、つまり我々が持っている持ち物すべてこれ神様のものです。神が託してくれたものだから、我々の責任はそれを正しく使っていけばいいんです、神様のために。だって我々はこれを持って天国に行くことはできないんです。この地上にいる間だけそれを賢く神のために使っていきなさいって、そのことを言ってるんです。この地上のことを心配するよりも、死んでから先のことをしっかり考えて今を生きなさいって。地上にたくさんの宝を蓄えて、さあ安心だわ、自分の老後はなんて、あなたが心配しなきゃいけないのは 老後のことよりもその先の話です。自分はお金がないからこのメッセージは私のメッセージじゃないなと、もしそんなふうに思われていたら大きな間違いです。いいです、最初に言ったようにお金に対する誘惑というのはみんな持っているんです。金を愛することが全ての悪の根であるってパウロが言いました。気をつけなきゃいけないんです。私たち持っている量がどうあろうと、さっきお話したように我々の責任はそれを神の前に正しく用いていくことです。我々がしっかりと覚えておかなきゃいけないのは、金に心を奪われないようにしなきゃいけないということです。そしてこの世で貧しい人が永遠において豊かになることは可能なんです。いいです皆さん、この地上において貧しい人が永遠において非常に豊かになることは可能なんです。そしてその逆も可能なんです。この世において豊かな人が永遠において非常に貧しくなることも可能なんです。だってルカの福音書の16章の25節のところで、あの金持ちとラザロの話が出てきます。覚えてらっしゃるでしょ。二人とも死にました。死んだ後どうなりました。金持ちが炎の中で苦しみの中で目を上げた時にラザロが見えたって、ね、そしてどうぞラザロを私のところ使わせてください、それは無理だって言われた時に、ね、ラザロを私の家族に使わせてください、そんな願いをします。そういうやり取りがあった後、アブラハムが彼に対して、金持ちに対してこう言うんです。これを思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。つまりこの金持ちはこの世のことしか考えなかった。神様のことなんか忘れてたんです。確かにこの世においては自由になるものがいっぱいあったかもしれない、おいしいものを食べれたかもしれない、お金があったかもしれない。しかし永遠の備えができていなかったから、彼は死を迎えたときに苦しみの中にいたんです。永遠の裁きを待つ場所にいたんです。ラザロはというと、確かに地上においては物がなかった、ね、しかし彼は永遠の備えができていたゆえに、死を迎えたときに神様の祝福の中に入ったんです。ですから地上においてどんなに豊かであっても、永遠において必ずしもその人が豊かであるか、それはその人が神様に対してどのように生きていくか、それにかかっています。イエス様はこんなことを6章の、マタイの6章でおっしゃった。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですって、マタイの6章の21節の御言葉です。皆さん、あなたの宝はどこにあります？物にあなたは目を留めているならば、それがあなたの宝です。そこにあなたの心はあります。しかしその物はあなたに幸せをもたらさない。我々はそういうものから離れてしっかりと神様を見上げることです。ユダヤ教のラビたち、教師たちが与えた公伝立法、口で伝えたその立法の集められたタルムードの中にこんなことが記されています。一時的な価値をしか持たない物質的富のためにアクセスして一生を送るのは無意味である。そのことをタルムードはこんな例えでもって話しています。周囲に柿を巡らしたブドウ畑を見つけた、それは狐のようなものである。中に入るには穴が一つしかなかった。入ろうと思ったものの、それができなかった。そこで狐は3日間食を絶って痩せ細ったところで穴をくぐった。中では思う存分食ったので、また肥えた。外へ出たいと思ったときは穴を体が通らなかった。そこでまた3日間食を絶ってから穴をくぐり抜けた。外へ出ると彼は後ろを振り向き、ブドウ畑をにらめつけていったものである。ブドウ畑よ、お前は私にとって何の役に立ったのか、お前のところのブドウの実は何だというのか、中のものは何もかも見事で結構だが、それが何の益になるというのか、人はお前のところに入っていった時と同じ姿で出てくるではないか。この世も同じである。人はこの世に生まれてくるときには、あたかも何もかも俺のもの、 これを全部いただくとしようとでも言いたげに、両手を固く握りしめて母体を出てくる。この世を去るときは、この世では何一つ得られなかったとでも言いたげに、両手を広げて死んでいく。そんな教えがあるってね。私たちがしっかりと覚えなきゃいけないこと、皆さん。それは、私たちがこの地上の人生をどんなふうに生きていくかです。しっかりと見るべきものを見て生きることです。永遠に価値あるもののために生きることです。それは私たちに託されているもの、持ち物もそうです。我々の時間もそうだし、我々の人生も、これ全部神様の中から、その神様のために使っていくことです。地上に蓄えることよりも天に蓄えることです。そうしてこの地上を歩むことです。あなたは永遠に価値ある人生を過ごしていらっしゃるでしょうか。それとも無駄な、虚しい人生を生きていないでしょうか。価値ある人生を歩むことができます。そのためには正しくあなたが歩む選択をすることが必要です。そのようにして歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、この時間を神様に感謝します。私たちはどんなふうに自分の人生を生きているのかって、確かにこのことを考えますと、神様、今まで我々は本当に多くの過ちを犯してきました。永遠のことを頭で考えているつもりでも、実際の生活は今のことだけを見て生きていました。神様、今からしっかりと永遠を見て、永遠に価値あるものを求めて行っていくことができますように、どうぞ一人一人を神様強めてください。この地上ではなくて天に宝を積むものとして、すべてのことをあなたのために喜んでなす、そんな信仰者に変えてください。またもしこの中にまだあなたを信じておられない魂がいますなら、あなたに背いた、あなたに逆らった生き方がいかに虚しいものであり、その終わりには永遠の破滅があることをしっかりと覚えて、今日あなたの前に救いを求めて出てくることができますように、お一人お一人の心にあなたの御業がなされますように、そのことを願い、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。